最初にいくつかの訳を読み比べてみたいと思います。まず新共同訳ですけれども、まあ、私たちが今読んで司会者の方が読んでくださった訳ですけれども、私たちに必要な糧を今日与えてくださいと、そう訳されていました。口語訳ではですね、私たちの日ごとの食物を今日もお与えくださいと、そういうふうに訳しています。新改訳もですね、私たちの日ごとの糧を今日もお与えくださいと。そして一番、まあ、新しい訳なんですけれども、聖書協会共同訳では、私たちの日ごとの糧を今日お与えくださいと、こう訳してるんですね。まあ、ちょっとこう文字に書かれているのをこう見比べないと気がつかれないかもしれませんけれども、2つの点で違った訳があるのかなと思いました。まず今日お与えくださいなのか、あるいは今日もお与えくださいなのか、それから必要な糧なのか、まあ、日ごとの糧あるいは日ごとの食物なのかということですけれども、私はですね、この原文と照らし合わせても今日もではなくて今日の方がいいかなというふうに思います。今日も与えてくださいっていうと、なんか連続性を感じるんですね。まあ私だけかもしれませんけど、昨日与えてくださいました、今日も与えてください、明日も与えてください、そうではなくて、今日の糧は今日与えてください、もうこれはプツッと切れてます。過去も明日も明後日もない、今日の分を与えてください、そういう訳になりますね。そして、まあ、この日ごと必要な量、これよりもですね、私の好みかもしれませんけれども、日ごとの糧または食物の方がなんかニュアンスを伝えているのかなというふうにも思ったりしました。さて、そのようにイエス様が教えてくださった祈りですけれども、ここから今日は3つのことを思い巡らしたいなというふうに思っているんですね。一つは、私たちの日ごとの食物、私たちに必要な量この私たちというのは誰のことなんだろうか、それから日ごとの糧あるいは日ごとの食物、このことについて、そして与えてくださいという言葉も思い巡らしたいと思います。まず私たちというのは誰なんだろうか、私の食べるものを今日与えてください、私の食料を与えてください、これ分かりやすいですね。でもイエス様は私たちの日ごとの糧を与えてくださいと、祈りなさいと、こういうふうに教えてくださいました。まあ、すでに私たちは個人的な私くしごとの祈りであっても、それは実は全く個人的な祈りなのではなくて、教会の祈り、教会の事柄なんだということを学びましたね。ですからそういう点から言って、私の食物、まず私の食べ物かもしれないけれども、そしてそれはでもみんなの祈りなんだ、まあ、そういうふうにも読みます。でも同時にですね、このキリスト者の祈りっていうのは、この自分の食物を祈る、あるいは家族の食物が与えられるように、あるいは教会の仲間の食物が与えられるように、もうでもそれも超えてですね、まあ人類にまでも広がっていくんですね。救いについてもそうですよね。私の家族が救われますように、私の連れ合いが救われますように、私の子供が救われますように、でもそこにとどまらず取りなしの祈りをしなさい、こういうふうに、聖書は教えてくれていますね。この日本の仲間たちといいましょうか、同じ血を分けたこの日本民族の人たちが救われますように、もちろんその日本民族という言葉にはアイヌの方も入れば、そういうことなんですけれども、でもそれだけではなくて、隣の中国、あるいは韓国、北朝鮮、あるいはまた世界の人たちが救われますように、一人でも多く救われますようにと、鳥なしの祈りをするように、食べ物のことについても 鳥なしの祈りをすることをイエス様は期待しておられるということなんですね。私だけ食べてればいい、それが与えられるように、そうではないと、そういうふうに教えられているんだということをまず聞き取ることができます。それから日ごとの糧を与えてくださいと、こういうふうに祈りなさいと。それはもちろんスーパーに行ってですね、数日分買いだめをしちゃいけないとか、そんなこと言ってるわけではないです。私たちは特に今なるべく外に出ないようにというふうに注意している方も多いですから、冷蔵庫の容量が許す限り何日分かこうね、明日は何食べようかな、明後日は何日作ろうかなって考えて買っておくと、それは知恵ですね。そういう知恵を用いてはいけないということではないんですけれども、同時にそうそう、どうですか、なんかがトイレットペーパーでしたっけ、最初なくなったりね、買いだめっていう行動が起こったりしましたね。なぜ買いだめするんだろうかと。そうそう、なんだっけ、ホットケーキの粉もなかったですよ。孫が来た時にですね、ホットケーキ好きだって言うんで粉買いに行ったんですけども、もうねないんだね。普段そんなことありえないのにどうしてだろう。買いだめする人がいるわけですね。なぜ買いだめするんだろうか。それはなんかいっぱい持ってれば安心する。明日食べるものもあれば、明後日食べるものも持ってれば、1週間分あれば、そしてもっと大きく言えば来年も食べられれば、再来年も保証されれば、そんだけのお金があればなんかこう安心する。逆に言いますと、私たちはいつもどっかこうね、不安を持ってる。将来に備えたいと。そして将来に備える必要ももちろんありますね。若い頃から少しずつお金を貯めたり、年金をですね、こう年金保険料を払ったり、もうちょっと足りないかなと思う人は個人的にこう民間のに入ったり。でもね、それは悪いことではないんですけれども、私たちの性質として、はじめね、まあ100万円ぐらいあればな、ちょっと安心かな。でも皆さんどうですか、100万円持ってみると安心じゃなくなっちゃうんですね。やっぱり200万は必要かな。200万円持ってみると、いや500万持ってみると1000万。まあそこから先ね、まあ私の知らない世界ですけど、今度言うのは。でもこうですね、おそらくいくらあってもですね、こう本当に平安と、まあそういうことはないと、キリがないと。まあそしてこの安心を求めるのは誰にも共通のそういう不安がある、その裏返しなんですけれども、安心を求める求め方に、求めるということに実は落とし穴があるよと聖書は警告しているんです。箴言という書物が、旧約聖書にあります。まあ、格言集みたいな感じの書物ですね。箴言の30章、箴言の中の一番後ろの方ですけれども、旧約聖書の1030ページですね。1030ページになります。ちょっと開いてみましょうか。下の段ですね。1030ページ、箴言30章の7節から9節を見ますと、こんなことが書かれています。二つのことをあなたに願います。あなたっていうのは神様のことです。二つのことを神様あなたに願います。私が死ぬまでそれを拒まないでください。なんだろうな。虚しいもの、偽りの言葉を私から遠ざけてください。次ですね。貧しくもせず、これはわかります。金持ちにもせず、私のために定められたパンで私を養ってください。そうか、二つのことっていうからね、もういっぱいお金あるようにって祈るのかなというふうに思ったら、そうじゃないんですね。貧しくもせず、でも金持ちにもしないで、私のために定められたパンで私を養ってください。なんでだろうか。9節、飽きたりれば裏切り、主など何者かという恐れがあります。いっぱい持っちゃうとですね、あ、これもう私こんだけあるから、もう教会はいいや、神様、いや、いいんじゃない神様、となってしまう。そういうことがないように。 貧しければ盗みを働き、私の神の皆を汚しかねませんと。この人はですね、今まで泥棒してた人でも何でもないんですよ。つまり私たちの代表です。私たちみんなのことを言ってるんです。飽きたれると誰であってもなんかね、こう、ああもう大丈夫だ、そういうふうなですね、偽りの安心を得てしまって神様から離れてしまうと。貧しくなると自分だけは盗みは働かない。いや、そんなことはない。やっぱり誰でもですね、本当にお腹が空いてしまえば、あ、こう盗みは働くものだと、そういうことでしょう。そういうことをこの箴言言っています。つまり日ごとの糧を、いや明日の糧も、いや明後日の糧も、一生分の糧を、そうあれば私は安心できるんじゃないかなと思うんだけれども、そういう安心の求め方というか、そういう安心には落とし穴があると。もっと大切なものを失う。それは何かというと、神様との関わりを失うと。だからそういうふうにならないように、この箴言を語った人は、金持ちにし、あんまり金持ちにしないでくださいと、定められたパンで私を養ってくださいと願ったわけです。持ちすぎると頼っちゃうんですね。また同時に少なすぎると、乏しすぎると、まあ盗まないまでも不安になっちゃうんですよね。明日食べられるだろうか。でもその両方から私を守ってくださいと。多すぎもしない、でも足りない、足りすぎもしない、そういうところでこそ私は主に日々の糧を頼り、今日も日ごとの糧を与えてください、いや今日日ごとの糧を与えてくださいと祈ることができ、そして与えられた時に本当に感謝していただくことができる。これが一番人間らしい生き方なんだと、このイエス様が教えてくださった祈りは私たちに語りかけます。まあ実際食料に代表されていますけれどもね、日ごとの糧でも、物というのは私たちの目から事実を覆い隠すことがあるわけですね。その事実を覆い隠す、どういう事実が覆い隠されるかというと、主がおられるという事実がなんかこうぼやけてくる、あるいはもう見なくていいやという思いになってくる。主が導き必要を考えてくださっているんだ、頼るべきは有り余る食物じゃなくて、財産でもなくて主なんだということを、こういつも心に留めておくことから、こうずれていってしまうことがあるということですね。そうそう、ルカによる福音書の12章、私たちの、聖書ですと新約聖書の131ページですけれども、まあ、これは後で読んでいただければ結構でしょう。こんな人が出てきましたよ。例え話です。イエス様の農業ビジネス の人なんですけれども、大成功してね、ビジネスが大きな蔵があったんですけれども、収穫入れたらいっぱいになっちゃって足りない、どうしようと困ったな、ね、もっと大きい蔵を建てればいいんじゃないかということで、大きな蔵を建ててそこに収穫物を満杯に入れました。大豊作だったんです。そして彼はその蔵を見てですね、昔の今までの蔵にもいっぱい、それから新しく建てた大きな蔵にもたくさんの食料、それをこう眺めてね、そして自分の心にですね、こう言い聞かせたっていうんですよ。これちょっと口語訳なんですけれども、魂よ、お前には長年分の食料がたくさん蓄えてある、さあ安心せよ、食え、飲め、楽しめ。日ごとの糧じゃなくて、もう長年分の食料があるから、一生分あるから、あと毎日ゴルフして暮らせるからね、そのぐらい蓄えたからもう安心だ、こういうふうに言ったわけです。でもその夜ね、彼は死んじゃったって言うんですね。そして神様は、いや残念だなと言いました。せっかくこんだけ貯めてこれから遊ぼうと思ったのにね、遊べなくて残念ということではなくてですね、 いや、なんて愚かな人だったんだろうか、その愚かさが残念だとおっしゃったんですね。自分のために富を積むのではなくて、神の前に豊かになるべきではなかったか。その方が彼は本当に自分を生きられたのに、こういうふうにですね、嘆かれたと言うんですね。さて、じゃあその神の前に豊かってどういうことなんでしょうか。それは主と共に生きることを楽しむことです。日々神様に頼り、導きを求め、導かれるところに従い、もしかしたらそれは自分が行きたい方向と違うかもしれないけれども、主の明確な示しがあるならばそれに従い、そこに楽しみがあるですね。このイエス・キリストを信じて日々生きるっていうのはね、なんか自由を失うとかね、不自由になるとか、そういうふうに感じる人が、言う人いますね。私も実は救われる前そう思ってましたけれども、でも楽しいんですね。主に頼ることができる、全能の神様が私の支えだ、そういう生き方をすることができるわけです。またクリスチャンだったら頑張ってね、こうね、主よ主よとこうね頑張んなきゃいけないんだと、そしてこういろんなね規則みたいなのがあるみたいだから、それを守んなきゃいけないんじゃないか、できなかったらなんか、なあ自分はダメだとさばいてですね、でももう一回とね、こう力を入れ直して、そういうものではないんですね。それは神様の前に豊かな生き方ではありません。神様の前に豊かというのは、神様との交わりの中に生き、それを楽しむという、そういう生き方、ね、それこそが私たちが歩むべき、生きるべき生き方ですよと聖書は教えてくれています。それから3番目ですけれども、与えてくださいと、こういうふうにね、日ごとの糧を今日も与えたまえ、与えてください、与えてくださいだって私稼いだんですけど、そうおっしゃいますでしょうか。与えられたんじゃないです。そうじゃなくて稼いだんです。本当にそうでしょうか。でもまあ単純なと言いましょうか、平たいところから考えてみましょう。そもそも今の仕事ができるようになるために、一体何人の人が私を教えてくれたんだろうか、あるいはまた一体何人の人の中で経験を積むことができたんだろうか。あ、そうそう、お父さんも学校に行かせてくれたし、お母さんもそれ毎日お弁当作ってくれたし、おじいちゃんおばあちゃんが支えてくれたかもしれない、あるいは先生や先輩とか、いろんな人との出会いがあって、多くの人との出会いがあって、そしてその中にはいいやつもいたけれども、嫌だな嫌いだなってやつもいた。でも全てそういう人たちが土台となって、こう私たちは今の自分があり、そして今の自分は仕事をすることができ、あ、そうそう、健康な体、これもそうだよねと。つまり考えてみれば、自分一人で得たものっていうのはないんじゃないかと。だから与えてくださいと、こう祈ることができるんじゃないだろうか、そういうことですね。聖書を通して神様はそういう私たちの出会いや経験、あるいは失敗や成功、それら全てが神様の御手の中で私たちの一人と私のために、また皆さんのために起こったんだ、そういうふうに伝えているのです。だからあなたが食べるその食物も与えられたものなんです。神様から与えられたものなんです。これからも与えてもらうものなんです。まあ、この視点がないとですね、先ほどのルカの福音書に出てきた、あの蔵を建てたお金持ちのようになるわけですね。私が稼いだものですね。彼は言ってますよ。まあ、これで日本語の聖書だとちょっとその辺の、あの主語いちいち書きませんのでね、あの分かりにくいかもしれないんですけれども、そこを強調しながら言うならばですね、金持ちは言ったわけです。私どうしよう、私の作物もしまっておく私の場所がない、やがてこう言ったわけです。こうしよう、私の蔵を壊してもっと大きいのを建てて、そこに私の穀物や私の財産をみんなしまい、 こう自分に言ってやるのだ。さあこれから先何年も生きていくだけの私の蓄えができたぞ。一休みして食べたり飲んだりして楽しもうと、楽しめと。もう彼はですね、与えられたという視点は全然ないんですね。私の稼いだ、私のもの、すべて私ですから、彼にはもちろん従業員の人といいましょうかね、このしもべといいましょうか、当時ですから、そういう人がいて、その人たちの、まあ、給料という形で挙げたかどうか知りませんけれども、そういうものは渡したでしょうけれども、でもそうでない人たちと分かち合うというような発想は彼には出てこないですよね。これは無償で分かち合うとか、必要な人に私の与えられたものを分かち合うとかいう発想は、これ出てきようがないですよね、彼の考え方だと。でも聖書はね、こんなことを言ってるんですよ。これは新約聖書のエフェソの信徒への手紙、4章の28節です。これはちょっと開いてみましょうかね。新約聖書の357ページですけれども、エフェソの信徒への手紙の、4章の28節ですね。こう書いてあります。盗みを働いていた者は今からは盗んではいけません。むしろ労苦して自分の手で正当な収入を得、困っている人々に分け与えるようにしなさい。こういうふうに言っています。まあ、このエフェソの教会には、まあ、クリスチャンになる前に盗みを働いていた人がいたわけですね。そしてイエス・キリストを信じて悔い改めて、そしてバプテスマを受けてこの教会のメンバーとなることができた。その人たちにこう彼はこのパウロは言ってるわけです。盗みを働いていた、ね、だけど今からはもう盗んではいけません。もう泥棒しちゃいけません。もちろんみんな泥棒なくするまいと思ってるわけです。ちゃんと働いてね、正当な収入を得なさい。まあ泥棒はちゃんと働いて正当な収入じゃないもんね。だからそれダメよって言ってるわけです。ちゃんと働いて正当な収入を得なさいと。そして次なんて言ったでしょうね。そうそう、それはね、あなたが自分の手で稼いだものだからね、大手を振るって自分だけのために使いなさいねとは言いませんでした。そうではなく、あなたは健康が備えられ、そう仕事が与えられて、働いて収入を得て、何よりもイエス・キリストを信じ救われて、そして今日の家庭を得られる、いや与えられているんじゃないだろうか、与えられているんじゃないか、それを与えられたものじゃないか。そうであるならば、またそうであるから、今いろいろな事情で困っている人たちや今日の家庭を得ることが難しいという人にも分かつべきじゃないか。この分け与えるようにしなさいという言葉には、当然そうするべきではないかというニュアンスが込められています。もう何十年も前ですけれども、今でも覚えているある先生の説教の中では、盗みというのは物を取ることだけが盗みじゃないと、ここから語っておられました。分け与えないというのはそれは盗みなんだというふうに、メッセージをされたことを覚えています。私たちもそうですね、いつも 毎週の祈りの中で、私たちの教会の必要が、経済的な会計が満たされるように、でもそこから溢れ出て、支援を必要とする個人や団体に捧げることができるように、それなんか特別なことをするようにね、なんか私なんかすぐ思っちゃったり、そうではないんだということですね。それは当然のことだし、そうしないのは神様の御心ではないんだということを、この祈りから聞くことができます。そして最後にですね、イエス様ご自身が、私が日々の糧だとおっしゃった、私は命のパンとおっしゃったことにも、何かこう思いがいきますね。ヨハネによる福音書6章35節そうでしたね、私が命のパンであるとイエス様はおっしゃったんです。 私のもとに来る者は決して飢えることがなく、私を信じる者は決して乾くことがない。開いている方、ヨハネの福音書の6章の35節ですね。私がパンです。イエス様は命のパン。そしてこのパンもですね、皆さん今日朝食食べたでしょうかね。もういっぱい食べだめ、まあ、食いだめっていうんですか、あんまり綺麗な言葉じゃないけど、食いだめしました1週間分。そんなことできないわけですね。かなりお腹いっぱいになったなと思っても、必ず時間が経つとお腹が減ってきます。そして規則的に栄養を取ったのが健康ですね。ガバッと1日にとって、3日食べない、まあね、あの断食しようっていう時はまあ別なのかもしれませんけど、よりも1日3食がいいと言いますね。まあ人によってはいや3食では2食の方がいいという人もいますけれども、でもいずれにしてもこう定期的に必要な栄養を、いっぺんにガバッと取るのではなく、あるいは山があり谷があり、もうカロリーもいっぱい、そうじゃない時もうよりも平均してね、取るのが健康のためだというふうにも言われていますね。イエス様は私が命のパンです、こうおっしゃいました。ですから私たちはこのパンを食べなければなりません。イエス様を今日も明日も日々思い巡らし、まあ具体的には今日も神の言葉である聖書を開いて、今日も祈り、今日も主の導きを求め、日ごとのイエス、日ごとのパン、それが与えられるように、そのようにですね、生きるようにイエス様はチャレンジしておられます。イエス様というお方は霊の、あるいは心の、精神の栄養、精神のパン、毎日食べなければならないんだ。そしてそのことによって私たちがイエス様との交わりが深くなる、神様との交わりが深くなる、祈れば必ず何かを体験しますですね。そのようなことによって私たちが豊かにされていく。そしてそれは私が祈ったというこのことによって得たものだとかですね、私はなんかこう宗教的な儀式を積んで得たものだ、そうではない、この命のパンであるイエス様も与えられたものなんですね。ですからそうそう、あなたのものを分かち合いなさいとエフェソの人たちにおっしゃった。神様はね、パウロを通して分け与えなさいということでした。この命のパンもイエスの福音も分け与えなさいと言われているのです。伝えなさいと言われているのです。どうやってでしょうか。大きなスピーカー買ってきてね、車の上にそれ乗っけて、じゃあ一日中こう走り回ろうか、まあそういう特別な使命がある人はまあいいのかどうか分かりませんけれども、でもそうではなくて、主と共に歩むことによってですよ、私たちは栄養、パンを食べて、ご飯を食べて、そのエネルギーを持って日々生活をしますね。それと同じようにイエス・キリストという命のパンをいただいて豊かにされて、あるいはまた癒されて、そしてその癒しをもって豊かにされたことによって日々生きている。そのこと自身が人々に福音を伝え、そして祈りましょうね。そこで自己満足しちゃうね、ちょっと困るんですけれども、どうぞこのようなものですけれども、こんなものが許されているということ、こんなものが喜びを持って生きるということができるということ、その事実をもってどうか人々を、ね、の心に、神様働きかけてください。そしてどうぞ私の信仰に関心を持つ人、願わくはそのことについて聞く人、あるいはまた教会に誘う機会、そのようなものを与えてください。そう祈りつつ日々過ごしていく、それが今日も日曜の糧を与えくださいと言って生きる、その生き方、食べ物、具体的なね、と同時に霊的にも今日も命のパンを与えてください。そしてそれを分け与えていきます、差し上げていきます。 そのように歩んでまいりたいというふうに思います。一言お祈りをさせていただきます。